QIC。 こちらは兵庫県神戸市からいただきました49歳、車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
貨物船エヴァーギブン号という名前に覚えがなくても、昨年3月にスエズ運河で座礁後、通行路を遮り1週間の海運渋滞を起こしたコンテナ船といえばご記憶の方も多いのではないでしょうか。このコンテナ船、所有者は愛媛県の海運会社でしたが、エジプトのスエズ運河庁とは昨年7月に賠償金の合意に至っております。で、この船をチャーター契約していたのは台湾の海運会社エバーグリーン社で、この会社の創設者で2016年に他界された張栄発氏は、東日本大震災の直後、個人で10億円を寄付してくれた方でもあります。さて、今月13日、エバーグリーン社がチャーター契約していた別のコンテナ船エバーフォワード号が、今度はアメリカ東海岸チェサピーク湾で座礁しました。この船は現在も座礁したままで、船底の泥を撤去する作業が続いています。2020年製造と比較的新しい、香港の船籍ですが、よりにもよって船名がエバーフォワード、常に前進というのは何とも皮肉です。今のところ燃料の流出はありませんが、最悪横転、転覆まで考えられます。コロナ禍や戦争の影響で物流が混乱しておりますので、少しでも早い脱出を祈っておりますということでいただきました。まあね、なんですかね、やっぱこの回路というか、はい、そこはどれぐらいの深さがあるっていうのは、こう海図に書いてあるんですけど、
はい、
まあ変な航路を選んじゃったんでしょうけどね。でも湾でしょ、なんでそんなところで座礁したのかね。風に煽られたとかなんか分かんないけど、なんか何が原因か知らないですけどね。まあ船長の操船の責任は問われるわけですけど、でもこういうのってあれですよね、海運の世界って一番保険が進んでるところじゃないですか。だから、まあ、もうそもそものほら保険会社で海運業を守るためにできたようなところあるでしょ。
だから確かに、
だから船でこういう事故が起きても大体あんま痛くも痒くもないんですよね。
あ、そうなんですか。
そうで、保険会社がドーンとお金出るのよ。でそのお金出す保険会社も保険かけてる。結局みんなでこう互助会みたいになってるんですよ、世界中で。だからそういうようなことになってるので、まあ、うまくできてるなとか思いますけどね。
そうですね、
どうですか今でも本当に輸入品が、
はい、
いろんなところで滞ってて、
滞ってますね。
滞ってるんですよ。例えばうちなんかだと、まあ、どうしてもほらこの収録する機材だとか、
はいはい、
まあ、日本製で済む分は別に日本製でいいんですけど、そのものによっちゃ海外 その製品じゃないとダメっていうのもあるんですよ、うん、
はい、
で入手できないの今、
できない、
入荷待ちになってるんですよほとんどが、で例えばほら簡易ステージね、OEC 事務所で使ってた八幡事務所で使ってた、
あれ、
ね、あれをさ、FMC も買うんだよあれ、
はい、
そうすると大石八幡 FMC でステージが3つ揃って、それでできるということ で、ね、はい、もうずっとそれ頼んでんだけど、
はい、
入ってこない、
入ってこない、
入ってこない、ずっと入荷待ち。
どこの国からなんですか。
あれアメリカじゃないですか。
アメリカなんですね。
だから多分そのなんか後回しになってんじゃない、そういうなんていうの、やっぱり食料とかさ、
はいはい、
そういうなんかそのどうしても必要なものが優先されて、うん、そのステージなんかどうでもいいじゃないですか。しかも会員ステージなんてなんか後回しなんじゃないかなと思って。
その後回しっていうのもあると思いますし、コンテナで運ぶじゃないですか、
はいはいはい、
コンテナ不足というのが世界的にやっぱりあって、
はいはいはい、
特にさっきの座礁とかの、
ええ、
あれ問題になりましたけど、
はい、
あれ座礁したことでコンテナが世界的に足らなくなって、
はいはい、
でさっきの保険の話ですけど、コンテナっていうのが、僕コンテナ関係の仕事してる、まあ、知り合いがたまたまいて、
はいはい、
その人が言ってたんですけど、はい、コンテナって閉めて、
はい、
運んで、
はい、
開けるまで中の保証がないという、
はいはいはいはい、
なのでその何を運んでるかっていうのを実は知らない、
はいはいはい、
一応書類上はあるけど中身確認できないんで、
はい、時々だから人間が100人ぐらい入っててすし詰めになっててみんな死んでるんだったらじゃないですか。だからもうなんだろう、その 冷凍コンテナとかいろいろあるじゃないですか、
はいはい、
種別が、
はいはい、
でも時々思うけど、
うん、
あのそこら辺のさ道路をその大型のコンテナが、
はい、
こうトレーラーで運ばれてるのを見るじゃないですか、
はいはいはいはい、ありますね、
で、
はい、
でどこの国から来たんだろうなとか思うですよ、で世界中でそのコンテナがうじゃうじゃ動いてるでしょ、
はい、
自分とこのコンテナがどこにいるとかって分かってみんなを把握してんだろうかっていう、
うん、
なんか行方不明になっててなんか地球上をうろうろしてるコンテナとかもあるんじゃないの、
ね、その中にそういうなんか自分の買ったものが入っちゃってるパターンとかも、はい、あるかもしれないってことですね、
なんかもうとりあえず諦めようぐらいのあのほらその飛行機の手荷物も海外だとわけわかんなくどこ行っちゃうかわかんないのあるじゃないですか、あれのその規模のでかい話になっちゃう、
はいはい、
なんかそういうこともあんのかなとか
8年後ぐらいに届くみたいな、
そうそうそう
やっと来たみたいな、
なんかハワイ行ってんのにちょっとアジアの方へとか言われることあるみたいですからね、あれね、
あ
なんかすいません間違ったあの荷物の行き場が間違ってましたとか、
はい、
だって日本のコンテナだってどこ行ってるか分かんないやつってあったんでしょ、
あ
そのコンテナ輸送で、
はい、
そのどっかでなんかその伝票の間違いとかで、
うん、
もうわけわかんないところに連れてかれて、一体このコンテナは何だという、はい、開けてとりあえずびっくりみたいなのとかってあったっていう話を聞いたことある、はいはい、やっぱねえ、ね、まあ、あれあのコンテナ輸送ということですごい物流がまあ、あのなんていうの均一化されたからすごい運びやすくなって、ね、
はい、
スピードアップを図ったのはいいんだけど、その映画連な国だとか映画連なスタッフがやってるところだと、はい、えらいことなんだろうなっていう気はやっぱするですね、
そうですね、海賊対策になるみたいなのが触れ込みですよね、途中で何かが抜けてるとか、
はいはいはい、
運んでるその業者のやつが盗むみたいなのが横行してたけど、
はいはいはい、
コンテナにしちゃうとその責任を途中間の業者がお前盗んだよみたいなっていうので問われなくなるっていうので、
はいはい、
だけどそもそも届かないっていう、
そもそもしかも座礁する
と
か、
はい、本末転倒な、
よくわかんないですよ、まあでもあのでかい船って、
はい、
そのね、1回ぐらいこうあのちょっと操縦してみたいですよね、
あ操縦ですか、
操縦をあのモーターボート程度のものだったら何回もやったことあるけど、
うん、
やっぱこうこんなでかい貨物船とか、
はい、
軍艦とかこう動かしてみたいじゃないですか、
アスカ2みたいなああいうちょっと高額客船じゃなくて、
いやそんなんでもいいですよ、
は
い、
タンカーみたいな、
タンカーでもいいですよ、タンカーとかってだって舵切ってあの本当に動き始めるのって、
はい、
2、3キロ進んでからだからね、あれで、あの本当小回り利かせようと思ったらタグボートで押さないと、
はい、
で一回あのジェットホイールは操縦しましたけどね、
ジェットホイール、
ジェット水中浴船、
ちょっと思い浮かばないですか、
いやこうあの港にいる時は普通の船なんだけど、
はいはい、
だんだんスピード上がってくるとこう上昇してきて下に翼がついてるから、
はいはいはい、
で要するにジェットスキーみたいにしてこう滑るやつ、
あホバークラフトではない、
ホバークラフトじゃないですね、ジェットホイールっていう、まあまあ、水中翼を使ってるやつ、時速80キロが出る
んです、あそうなんですね、
で、でそれでそのあのコックピットを入れせてもらったら、
はい、
あの福岡からあの韓国のプサンまで行くやつで、
はいはい、
あの JR 九州がやってるビートルってやつ、
はい、
あれのコックピットに入ってそれやってみますかって言われて、いいんすかっつって、ただねレバーがね、
はい、
あって前に倒すか後ろに引くかってそんだけの作業なんですよ、それ何かっていうと波が大きな波が見えてきたら前に倒してくださいって、
うん、
でこうくぼんだ波だったら後ろに倒してくださいって、そうするとその翼を動かしてそのなんていうのその段差をうまい具合にこう、
うん、
あの平均的に乗り越えるんですっつって、でいいんすかって言って、ああ全然いいっすよとかって言われてで、うん、やってみたけど、なんかよく変化はよく分かんなかったけど、
はい、
やらせてもらったことありました、
はい、確か南急船舶とか今は2つしかないんだったかな、あの あれは確かあの、船長の監視というかのもと、うん、あのにあの握らせてもいいよっていう、
そうですよ、あの免許のない人でも、
はい、
横に免許持ってる人がいれば、
はい、
あの舵を握っていいんです、
あ
操縦していいんです、
はい、舵が出てこなかったですね、
はい、だから、まあ、まあそういう、まあ、もので、
はい、
あの船の免許を取りたいですね、なんかね、
あそうですね、みんなで行きましょうか、 モーターボート教室とかたまに CM してるじゃないですか。
免許取ったけどさ、はい、船がないじゃん。
みんなで出し合って
船買うのみんなで
組合かなんか
作って、はい、何あの船の名前更新丸とか、
ね、いやそう、いやもうちょっと沈まなそうなやつにしましょう。
更新丸燃えたの。
あ、燃えたの。すみません、すみません。
というね、
ハードオフに言ってないですか。
ハードオフにないですよ。うん、なんかね、はい、ちっちゃなモーターボートつまんないですよね。はい、なんかね、ま
あ、そうですかね。ちっちゃいのも楽しいんじゃないですか。
いや、なんかこうそこそこ漁船で、漁船、
あ、漁船、
漁船で、はい、でこうあの先にこういろいろあの森とかいっぱい武器つけて、はい、つけて、
あ、こう海賊みたいな、
海賊ごっこやろ。
日本でも多分海賊は
いろんなあのフェリーとかのとこ横付けして、はい、であのあの我々は海賊だとかっつって。でもすげえ喜ばれて、海賊ショーっていう、
あ、ショーですね、はい、
あの船で練り歩きみたいな感じですか。
ああ、
練り歩き的な感じで、海鮮、海
鮮大量バタとか、あ、大量バタなびかせて、
はい、
大石明子がやってまいりましたとかって
感じを、いらない道頓堀、
道頓堀ならいいかもしれない。
あそこ海だから、夢島海だからそれもありかもしれない、
ね、人がいねえだろ、ね、人が
反対、火事の反対、火事の反対っつって、
あ、そうです、釣り人とかいるのかしら。
いるんですかね、
わかんないけどね。ということで
飛躍しすぎましたね。
いつも船を操縦してる木田優子さん、いかがですか。
船は操縦しなせんよ。
ああ、ね、
じゃあ何を操縦してるんですか。
はい、いや、この人車は上手いですよ。
あ、そうなんですね。
もう裏道までちゃんと精通していて、いつでもデリヘル の配送 の仕事はできるって言われて。
デリヘルって言わないでください。タクシーの運転手って言ってください。
あ、2種を持ってらっしゃるということ。
持ってない、持ってない。
持ってないですけど、道を知ってるっていうだけです。
白タクならできるっていう、ね、そういうことで。はい、白タクキラウエアってアンドンつけて
る。アンドンつけたらもう白タクじゃないと思いますけど、はい。
というなんかほらあれなんだっけ、今急に思い出したけど、
はい、
なんか土曜だかに突然現れるバス停がどっかにあって、千葉だかどっかに、なんか白タクみたいな白バスみたいなのが、なんか動いてる、なんかそんなのワイドショーとかでやってたよ。
いや、大阪とかやと、その路線っていうのは申請してむっちゃ取るのが難しいから、うん、週に1本だけ来るとかいう阪神バスがあるというのは聞いたことあるんですけど、はい、だからそういうあの路線の取り直しがむちゃくちゃ難しいから残されてるっていうわけじゃないんですか。
いや、なんか最近そういうのが急に出てきて、
はい、
なんかこう紙に印刷した時刻表があって、はいはい、それをラミネート加工かなんかしたやつがこうなんかどっかに引っかかってて、なんかそれが バス停になってるみたいな。なんかで陸運局とかも一応そういうことがあるってことは把握していますみたいな、今後操作するかもしれませんみたいな。
あ、許可を出してるわけじゃないんですか。
もちろんなんだかよくわからない、なんかそういうのがあるよ。私もちょっと詳しくは見てないんですけど、
ね、
まあそういうことでございまして、さあ今日はね、令和新選組の京橋駅前、はい、広場での凱旋の後疲れ切った状態で、収録を始めたんですけど、意外と最後まで皆さん居残ってしまいましたね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
あれ晩飯食ってないでしょみんな。
あ、ね、そういえば、
まあ、俺はちょっとサンドイッチみたいなの軽くつまんだんです
よ。僕もパンをちょっと食べたかなって。
食べてないですね。
でもあれ何時、
今12時40分
じゃなくて、その食べたのってあれ凱旋の時だから、
はい、
5時か6時だよね。
そんなもんですよね。
だからもう6時間経ってるよね。
あそこの喫茶店行ってみたいな。
喫茶ワイン、
ワイン、
昼の1時にはもう閉まってます。
あ、そうなんです。材料がなくなるそうなんで、
この間もだってまだやってるって、もう終わったとかって言われて、
ご飯がなくなったんや言うて追い返されてたというか断られてました。
ということでございまして、まあ全国にはいろんなね大盛りの店があると思います。はい、今そちらスタジオにも今メニューがありまして、この近所にありますマンモス弁当、
はい、
マンモス海苔弁とかね、
はい、
いろいろとありますね。これも超巨大盛りの、はい、なんか山のようにうつさかく積もれた、はい、なんていうんですかそれ。
これスペースブラックホールビッグバン弁当っていうのがありますね。
おいくらですか。
すごいな。
これ4149円。あ、税込みで4480円です。
何が載ってるんですかそれ。
これなんや、スタ 肉盛り、醤油唐揚げ、塩唐揚げ、白身フライ、エビフライ、チーズささみ、メンチカツ、ビッグコロッケ、ロースとんかつ、チキンカツ、四季そばで、あのご飯は、4キロまでいけるそうですよ。はい、
茶色でしょ全部。
茶色と米の白だけだね。
紅生姜が乗ってるんで赤がちょっとだけ入ってますね。はい、
それとちょっと彩りが、
はい、あと気になるのはあのなんだっけ、大日本帝国だっけ、なんだっけ、
大日本帝国日の丸弁当っていうのがあります
。それすいません、あの、うん、ご飯がどれぐらい入ってるんですか。
ご飯が1キロ入ってるそうです、
ね、で真ん中に梅干しがポツンといるという。
あ、そうなんです。
おいくらですか。
これ税込み700円ですね。
はい、安いんだか高いんだか、はい、まあ、はい、なんですか、今大盛りにするのが流行りなのかちょっと分かりませんが、ね、飽食の時代、ね、はい、いろんな食べ物を余らせるそういったことで、はい、捨てちゃったりすることがあるようですが、そういったことがないようにしていただきたい、はい、
そうですね、
ちなみにあのこの FMC であり、そして舞島社中のこの皆さんは、物は残さず全部平らげてから帰ってきますんで、
はい、
あのスーパーたまでの弁当とかも残すことはほぼないですね。
はい、
偉いです。
時々まずくて食えないっていう時は
何ですか、
なんすかこれはって、はい、これブツブツボック言ってる時があ
ります。はい、
それ事故ですね。
はい、
という当たり外れがあるってことですか。
時々ね、
はい、
ということでお送りしてまいりました TRC、はい、そういえば木田さん来週は大阪ですね。
はい、
はい、
あのお邪魔させていただきます。
ということで来週の TRC はどこからやるかはまだ決めてませんが、
はい、
どっかでお花見をしながらの QIC、雨が降ったらもう花はどうでもよくてスタジオ収録になると思いますけど、あの晴れていたらどっかで夜桜を眺めつつの、
はい、
お酒を飲みつつの、
はい、
QIC ということになっております。令和の凱旋がバッティングしないことを本当にあの祈っているわけですけど、はい、バッティングした時は深夜の夜桜見物になる可能性があります。どうなるか、は
い、
まあ、今マンボウがね大阪、はい、取れましたんで、
そう解除されました。
ようやくあのお店の看板が夜遅くまで、明るく照らされるという、久しぶりにやっぱちょっとやっぱ新鮮に見えるね。
そうですね、ほんまに、
というそんな大阪からお送りする QIC であります。キラウエユコさんは熊本からやっていきますということで QIC そろそろお別れの時間です。お相手は榎田信也門と
春菜と高橋くんと
松田です。
そして FMC 九州は
キラウエユコでした。
ではまた来週ごきげんよう、さようなら。
はい、さようなら。